ラーメン野郎2人がお届けする週刊ラジオ。始まりました、週刊ラジオ。ご無沙汰しております、マクオと
半助です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
どうやって始めるかを覚えてました
いやすっごい今緊張した。久々に、はい、何が来るか一生懸命頭ぐるぐる身構えていたんですいやー、この番組はいつぶり？
もう、
最後に出したのが4月17日
4月ですね。今は
8月14日。
あ、
ほぼ4ヶ月って
こと。4ヶ月経っちゃいましたね。
はあ、もういないね。一月ぐらいは待ってる人いるかもしれないけどさ、4ヶ月になるともうさすがに、あ、そういえばこれ更新されてねえな、もうステッカーってなるよね。
そうかもしれないですね。
そう、いなく
なる。じゃあ改めて初めまして、マクオですよろしくお願いします。
そうだね、はじめましての人が圧倒的に多いのかもしれないね。
うん、
はじめまして、半助と申します。よろしくお願いいたします。はい、
よろしくお願いします。
まあ飽きました、だいぶ間が空いてしまいました。
飽きましておめでとうございますね。
他の番組もね、ようやくぼちぼち再開をしているんですが、
はい、
他の番組はようやく、ダイエットはと、ようやく収録が普通になったので、あとは配信がちゃんと追いつけば、通常かなと。
うん、
で、フォトスクランブルただいまについてはね、4月に撮ったやつを今出してます。
うん、だいぶタイムスリップしてますよね、あの辺。
もうね、スノーさんの個展があった告知を一生懸命してるんだけど、いやもう終わってんだよね、みたいな、うん、編集してて申し訳ないなと思いながら、まあこの番組どれだけ残っているか、
うん、
たまにはこうやってふるいをかけてみるのはいいかもしれないね。
ふるいってなんか
どれだけ物好きが残るのかみたいな、どんだけ上からやねんみたいな。
そう、どんだけ
もうこれぐらい開き直らないとやっていけないなっていう、
はい、
感じでございますが、今週いっぱいあります。
はい、まあね、4ヶ月ありますから。
4ヶ月空いていたので、しかもなんかいっぱい食った時期に出す寸前に放出しようと思ってたのがふん詰まりになっていたので、
うん、
そこに溜まっていた分もちょっと乗っけていたりするので結構あります。
はい、
ということで急いでいきましょう。
はい、
ケイチさんからメールをいただきました。
はい、
ありがとうございます。ケイチです。89回のラジオにて、
うん、
半助さんが気になっていたようなので補足します。あ、どん兵衛のそばは基本鍋で茹でるタイプなのですが、これ使います。
はあ、
ちょっと思い出してきたよ。
そもそも僕はこの番組のやり方を忘れてます
なんかチンするやつ
89か。ああ、
これあれだよね、シャープラジオのコーナーで。
そうですね、そっちですね。
ご紹介いただいて、
はい、
でえっていうなんか俺が言ってたんだと思います。
うん、
なんかプラスチックなんかね、どんぐりみたいなラーメンを作る器。
はい、
これね、すげえタイミングがいいと言いますか、悪いと言いますか今週ちょっとアメリカものをいろいろご紹介するんですが、そんなアメリカ土産の一つにこれと同じようなものをいただきました。ラビットラーメンなるものをいただ、まあ素早くできるラーメンみたいな名前のトレーをいただきまして、ケイチさんからご紹介いただいたのは丸い丼に近い感じ、丼にちょっと取っ手がついたような感じのご紹介いただいてるんですが、
うん、
これに水、インスタントのラーメンを入れてチン、うん、これ美味しいんかね。
どうなんだ。
まあこれと同じタイプの、マックがもらったの四角いんですよ。袋麺の四角いタイプがそのまんまぴったり収まるみたいな。 ほうほう、その説明を受けながらお土産をいただきましたけど、
はあ、
まあ、それはまた来週以降に、ね、ご紹介しますけど、
はい、
Amazon で600円か700円ぐらいで売っていますが、100円ショップに回るので100円くらいかと。
ん
レンジでチンしてそばを冷水で洗います。そばつゆは温かいようですが、だいたい3倍から4倍に薄めます。あ、そっか、冷やしだったら後で水で締めるって考えたら別にこういうので全然 OK なんだ
ね。まあそうでしょうね。
亀のそばとほとんど変わらなくて3分ほどで作れるので大変便利ですよ。
うん、
いただきました。ありがとうございます。なるほどね、そうやってたのか。いや、ちょっと俺もこれは使ってみようかなと思います。
うん。
あったかい場合どうなのかなみたいな、ちょっとドキドキしております。
うん。
ただこれ丸の場合って四角の面入るのかなっていう、ちょっとそこが気になるけどね。
入らないかもしれないですね。
ね。まあ、割って入れるとかそんな感じかな。
いやー。うん。うん、
はい、ありがとうございます。
はい。
で、今週、まこちゃんの方から。
はい。もう、いつの話やらって話なんですが、まあ、食べてきたから紹介しますよって感じで。
いや、これね、まあ、収録する前にね、共有をかけているドキュメントにお互い、こう、今週これみたいな写真を貼るんですが、
はい。
これ早くに準備をしてもらっていて、
うん。
これ話を早く聞きたかったんですね。
これもう半分の4ヶ月前ですよ。写真を見ますとね、雪が残ってます。外に。
これ雪なのか。
雪ありますよ、
まだ。若干あるね。
お店が白川ラーメン、虎食堂、
うん。うん。
これカップラーメンにもなってる。
なってるね。
うん。
気になって。
で、一度、細身のカップヌードル型の、
うん。
カップヌードルで出て、最近、丼型の大きいやつで。
うん、え、俺、細身のって知らないかも。
丼のでワンタンだったかな。
うん。
ワンタンラーメンっていうのが最近出てるみたいですね。
あれ、細身、カップ型のやつを見てたかな。
カップ型のちょっと太めのやつ。
へぇー。
うん。で、出てて、そっちはもう結構美味しかったんですよ。
うん。
で、今出てるやつも結構評判がいいです。
うん。すげえ気になってたんだよな。
うん。で、これ、ちょうど行った時がね、ソチオリンピックやってましたね。今思うと。中のテレビで、ハーフパイプとか見てた気がします。はい。
ソチの頃ですか。
そんな感じです。メニュー今、
はい、
見てみますと、
はい、
ひょっとしたら値段が上がってるかもしれないです。消費税絡みで。
あ、そうか、その前か。
前かな、3月、4月、ギリギリ3月だった気がするんですよね、これ。
でもなんかこの感じからいくと、前っぽいね。
うん。まあ、
30円とかのかわかんねえな。
うん。手打ち中華そば、
うん、
660円、
うん。
で、手打ち中華そば、小っていうのもあって、
ほう
520円と、うん、まあ、つらつらあるんですけども、この時お願いしたのが手打ち中華そば。
うん。
うん。どんと。
お手頃ね。
うん、結構安いんですよ、これ。
うん。
うん、まあ、小でも結構なボリュームがあったと思うので、うん。おやつ感覚に小でもいいかなっていう、なんですけども、来た感じがこれ。
良心的なお値段で。
うん。
うん、
で、結構その、ボリュームがあるというか、
うん。
まあ、写真見ていただくと、チャーシューがあり、
もう肉々しい感じ。
肉々しいのがあり、
うん、
まあ、ほうれん草、ナルト、海苔、
うん。
うん。で、結構具沢山な感じ。
うん。目見えないもんね。
そうそうそう。
うん、
で、そのチャーシューをめくってみると、出てくるのが、ツヤツヤした、ちょっと透明な感じの。
いいね、ピカピカ。
うん。加水多めって感じの麺。
縮れ具合もいい感じかも。
うん、縮れとこの手打ちの平べったい感じ、
うん、
これがねやっぱり好きですね。うん、でこれ食べてみると結構しっかりした味というか、
うん、
しょっぱいとかじゃなくて、
うん、
なんだろう、芯が通った味。
へえ、うん、なんかさっぱり系な感じがする。
うん、さっぱりではあるんですけど、
うん
うん、そんなに弱くないというか、結構ガツンとくる。
なんかちょっと さっぱりして美味しそうっていうのもあるけど、
うん、
ちょっとともすればこうふぬけな感じになっちゃうかもみたいな心配が感じられなくもない。
ああはいはい。
なんだけどそんなことないんだ。
それはないですね。これは美味しかったですよ。
うん、
まあ鶏ガラのしっかりした出汁としっかりした醤油の。
はいはい。美味しい。
で何よりもこの麺ですよね。
うん。
この手打ち麺というかこの加水多めのツルツル麺、
うん、
これがうまいですよ。
なんかこんだけ透明感がある麺って最近あんまり見ないような気がするな。
他のお店とかでもあんまり見ないですね。
ね、
うん、うん、
なんかピカピカ光ってて美味しそうです。
うん、まあ、このあそうですね、点数つけてましたね。
うん、
いきましょう。具が8点、
はい、うん、
麺が10点、
ああなるほど、
うん、スープ8点、
うん、
でマッチング9点、
うん、
総合9点のポイント44点。
うん、
まあ、今こうやって見てみるとまあそのぐらいのポイントかなって感じもしますけども、
うん
うん、ああでも食べたいですねまた。
へえ、うん、いやなんかこれさ、噂は白川ラーメンって美味しいらしいよっていうのを聞いて一回行こうとして、うん、断念したんだよね。
はいはい。
でサービスエリアで食おうと思った、それも食えなかった、食ったんだっけな、食えなかったと思うんだよな。なのでちょっと憧れのラーメンな感じ。
系列としては佐野ラーメンに近い。
あ、そうそうそうそう。佐野ラーメンは僕、うん、あのね、あんまり好きじゃない。
あ、そうなんですか。
嫌いっていうことではないけど、そんなに、あ、佐野ラーメン近く通ったから絶対食ってかなきゃみたいな感じにまでいかないんですよ。
あ、はいはい。
なんだけど、この白川ラーメンはちょっと違うんだっていう話を聞いて、
うん、
いや、一回食ってみたいなと思った。
うん。
でもそうだよね。佐野ラーメン系な感じではあるよね。
そうですね。
醤油にこの平打ちの、
うん、
あれは竹であ れ
するんだっけ。あ、そうそうそう、
佐野の
やつ
はね、
そういう話ですね。
今そんな感じの縮れもついておいて、
やっぱこの店がちょっとアクセス的には遠いかなって感じはするんですけど、
うん、
高速のインターからちょっと人里離れたところに行く感じ。
インターからどれぐらい走るの。
どのくらいだったか、でも30分ぐらい走れば行った気がしますけど。
あ、でも結構だね、うんうん、これだけ食いに行こうと思うとちょっと、
まあまあまあ、
躊躇する時間だね。
うん、うん、でも一度行ってみるのはいいと思います。
うん、もう美味しそう、確かに。
うん、はい、まあとりあえずこんな感じで、
はい、
思い出してきました、
うん、
という感じなんですが、僕この4ヶ月、
うん、
収録もなく、
うん、
何をしてたかというと、ラーメンのことを考え、
うん、
どうしようかと思って、
うん、
ラーメン屋で働き始めてしまいました。はい、
ミイラになっちゃったわけね。
ミイラ取りがなんとやらです。あのね、持て余しちゃったんですよね、この情熱を。ラーメンに対する、
ラーメン野郎だけにね、
野郎だけにね、
うん
うん、で土日とか、まあ比較的土日の夜とか、
うん、
時間があるじゃんって思って、
うんうん、
やってみちゃったらね、やっちゃってますよ、まだ。
続いてますか。
作る側になっちゃってますよ。
うん。
うん、まあ、作る側って言っても、その厨房には立ってないんですけど、
うんうんうん、
接客とか、
うん、
そのね、ラーメン運んだりとか、
うん、
そっちなんですけど、まあね、充実した日々。
毎日ラーメン見てんだもんね、そしたら。
そうそうそうそう。まあ毎日、ほんと、バイト自体は週に数回ですけどね。
2、
3回とか。
その都度、ラーメンに囲まれた
時間を、囲まれて、
過ごせるわけだね。
まあ、まかないもあるんですよ。
そっか。
うん。
いいね。
まあね、バイト入った日はまかないしちゃいますよね。
うん。
うん。
うん、そうか、なんか、食べ物関係で、バイトしてるのって高校生ぐらいの時しかないから、そのまかないっていう感覚を忘れていたね、う
ん、はい、
そうだね、食べ物屋さんでやるとまかないっていうのがあるんだよね。
あるんですよ、
うん、
まあそのお店がさっきの89回のラジオで紹介した、
うん、
山形の玉屋ゼロ式っていうラーメン屋さんがありまして、
はいはいはい、
僕がまあお気に入りと言ってたお店なんですけども、
うん、
そこにいます。
いるんだ。
土日、まあ日曜の夜います。
います。じゃあ日曜、山形とかに旅行行って日曜日に帰るっていう人は、はい、夜出発する前に、まこうちゃんとこでラーメン食ってから帰ってもらうっていう。
そう。そうすると、まかないを食べて、ホクホク顔の僕が。
見られるかもしれない。
接客しておりますので。
はい。
そんな感じですよ、僕は。はい。
どうですか？
いや、なかなかね、まあ、ラーメンとは関係ないですけど、接客って久しぶりにやったんで。
ああ、なるほど。
いろんな人がいるなっていうのが、正直。まあ、いろいろですね、本当に。その辺は面白いですね、見てて。
そのうちラーメン屋さんあるあるでもやってもらえる、
うん、
いやーすげえな、まかないでこんなん食えるの。
まかないの写真をいろいろ貼ったんですけど、
オンパレードになっておりますが、うん、これ何、その日によって違うの、それとも自分で今日これ食いたいっすみたいな。
その日によって、
今日のまかないは何ラーメンなっていうあれがあるんだ。そうそうそうそう、
ちょっとこんな作ってみたよとか。
そうか、商品になる前のものも食えるかもしれないみたいな。そうそうそ
う
そ
う。
うん。まかないで当たりあった、その。
いや、結構当たりですよ。
メニューになる前、あ、これいいじゃん、みたいな。
うん。
いいね。
いいですよ、そういう意味じゃ。
面白いね。
でたまに、その、ご飯が余ってる時とか、
うん、
まかないがラーメンじゃなくてご飯物になることがあるんですよ。その時は結構ね、軽く落ち込んだりするんですよ。麺が食いたかったなっていう。
ラーメン食いてるみたいな。
うん、でもそれはそれでね、もともと洋食屋さんをやってた、方がお店やってて。だからね、結構そっちのご飯のやつも美味しい、
まかない。そうなんだ。
なんですが。
裏メニュー的な感じでいいね。
はい、ね。
取りますよ。なら食べられるってやつ。
うん。うん。まあ、絶対今アルバイトを募集してるようなので。
まだ募集してるんだ。
募集してますね。
へぇ、
うん、
どうなんすか、ラーメン屋さんのお仕事ってしんどいの？
いや、大変ですね。
大変。
結構。中の人、本当厨房で作る人はすごい大変だと思います。
あ、そんな感じなんだ。
僕なんかその運ぶだけとか、注文聞くだけなんで。
うん、
割とね、楽って言っちゃ失礼ですけど、
うん、
いいんですけどね、今の時期に厨房の中が暑くて暑くて。
あ、そうかそうかそうか。
うん、そういうのもあるし、
この時期
は、ね、オーダーいっぱい来るのを頭の中で処理して、
うんうんうん、
茹でる時間計算したりとかね、
う
ん、
あ、そうかそうか、
頭良くないとできないなと思いますね。
なるほどね。
うん。
あ、
まあね、僕も毎日バイト入れればいいんですけどね。さすがにそんなに暇じゃないんで。
本業があるしね。
本業がね、あれになっちゃうんで。
なるほどね。
うん、
まあ、ラーメン野郎が、ラーメン店員になっていたみたいな。
なっていたみたいな。
ああ、衝撃な事実でした。
はい。
はい。まあ、ちょっといろいろ。
まあ、小出しにこれから。
出していってもらいましょう。
はい。
オンパレードもちょっと見てもらえると楽しめると思います。
ええー。
てか、ラーメン食いたくなるね、これね。
ですね。
はい。
はい。
で、私ですが、まずね、なんだこれっていう感じですが、
はい。
ね、これもいつ寒かったんだよね。それこそ雪ふちらついてたりしたぐらいな感じじゃないですか。すごいにこやかな、
うん。
店長さんがいますが、
う
ん、
はい。
白金のもんじゃ焼き。
ほう。
これ、ね、順調に取ってたから、紹介しようなんて思ったけど、久々に来てもんじゃ焼き紹介してどうすんだみたいな感じだけど ね。ここなんかすげえ良かったんですよ。知り合いの行きつけで、久々にもんじゃ焼き屋さん、もんじゃ焼き屋さん、うん、行ってまいりまして、
はい、
もんじゃ焼きって俺、社会人になって1年目に営業の先輩に連れてってもらって、初めてで、それ以来一回も行ってない。
おうおうおう、
人生で2回目。
お、
もんじゃ焼き屋さん。
はい。
白金台の駅のすぐそばです。道を立ったぐらいのところ。で行ってまいりましたけど、まあ美味しかったですって言っても2回目なのから、他と比べてどうこうとかいうのはないんですけど、
うん、
なんかちょっとね、 ラーハクみたいな、懐かしい、街を、街、はいはい、ってほどではないんだけど、
うん、
店内そんな感じ。なんか、
はいはいはい、
鉄の、なんだっけ、オルナメシーじゃないけど、
うん、
鉄の看板っていうのかね、
はい、
宣伝プレートといいますか、そんなのが飾ってあったり、裸電球が吊るしてあったり、
うん、
そんな雰囲気のちょっとこじゃれた感じのお店でしたけど、明太にお餅入れてもらって、もんじゃ、そもそももんじゃ来て作れる、
まあ僕は作れますよ。
あ、そうなん、結構食うもん、
うん、ね、僕3回行ったことあります。
あ、3回か。
3回だけ。
変わんないね。でも意外とね、ちょっとこう飲みに行ったりとかするにはもんじゃ焼きっていいのかなと思った。
うん、
まあ、結構いつ行っても、これが2回目かな、この写真撮らせてもらったら2回目なんですけど、
お
店長さんにわざわざお見送りまでしてもらって写真撮らせてもらったりしたんですけどね、
うん、
その後5回ぐらい行ってますけど。
あ、結構行ってるんですね。
いつも大体混んで
賑
わってる感じですね。空いてた時って1回もないんじゃないかなっていう、
うん、
そんな感じですけど、美味しいですよ、
うん、
これもんじゃはその比べてとかいうのは分かんないですけど、他にも鉄板焼きでね、鶏肉のもも焼いたやつとか、なんかいろいろ作ってもらったりもしましたけど、何食べても美味しい感じの店なんで、
うん、
白金台近い方は行ってみてください。
これは、焼きそば食べたとか、裏メニューでラーメンが出たとか、そういう話じゃなくて、
全然ないね。
単純にもんじゃ食ったぞと。
もんじゃ食って、もんじゃ食って、鶏肉食って、きゅうり食って。
はい。
5回言ったけど、それ以外のメニュー食ってないかもしれない。
はい。
はい、以上です。
はい、週刊ラジオです。
はい、ラーメン戻ります。
はい。
これもまたイレギュラーなんだよな。なぜか、4日1、4日1じゃないな。なんだっけ、あ、やべ、わかんなかった。ちょっと待ってよ。千葉県で4日がつくとこ。
千葉県、4日、
四街道市か。四街道市。
交差点があるとこ。うん。
四街道市駅のすぐそば。すぐそばでもないかな。まあ、でも歩いていける。十分歩いていけるところ。
うん。
ここは、殴り込みじゃなくてなんだ。飛び込みです。
いろいろなんかもう頼もうって言ったんですね。
これ仕事で行ってね、電車がなかったんだよね確か、しばらく、
うん、
あ、じゃないな、バスか、まあ何しかここでちょっと足止めというか、
はいはい、
ちょっとよ、ここ電車は別にあったんだけど、
うん、
乗っちゃいけなかったんだ。ちょっとそこでウェイティングみたいな、ちょっと状況によって電車どっち方向乗るかが変わるみたいな状況で、う
ん、どんな仕事してたんですか。
それによるから、ちょっと連絡待つの間にちょっと飯でも食っといてって言われて、うろうろうろうろちょっとしていたところ、うわ、なんかあるぞと、この味噌街道っていう縦の看板が遠くから見えまして、ちょっと歩いて行ってみようと行ってまいりました。
はい、
ガラガラだったんですよ。さっきのハイカラと違ってね、確かに誰もいなかったんだと思う、
うん、
しかもお昼時ですよ。
あら、
12時は回ってたけど1時にはなってなかった。
ちょうどじゃないですか、一番いる時じゃないですか
ね。テーブル4人掛けのテーブルが1、2あり、反対側にお座敷がテーブルで1、2、3、4、4つぐらいで、カウンターが6人ぐらい座れるカウンター、結構バリエーションあるシートにもかかわらず、で誰も座ってない。大丈夫かここって、ちょっとすごい入った瞬間その後ろに下がって出ようかなと思ったんだけど、他に良さそうなお店もなかったし、まあ時間的にももう食っとかないといけないし、まあ、外れたら外れたでネタになるかと思い、
はい、
食べてきました。味噌の専門店っぽいです、
うん。
で、街道ラーメン、赤と白とメニューが出てきておりまして、いや、これ悩むなぁと。 まず赤と白で悩み始めましたが、
うん、
注文したのが白、
うん、
しかもこれ写真撮ってるメニュー普通のレギュラーメニューだけど、ランチでねご飯付き丼物とセットでいくらみたいな
お
あったんですよ。
お
うもう値段忘れちゃったけど800円しなかったんかな、
うんうん、
ちっちゃい丼がいろんな種類があって、チャーシューだとか明太だとかなんかいろんなやつがあったんですけど、とろ角煮だかなんかちょっととろみのついたゴロゴロした角煮が入ってる丼と塩の味噌ラーメンのセットにしました、
うん、
予想してたのは普通の塩味噌ラーメン、
まあうん、
ここで言うと街道白、
はいはい、
820円のやつにちっちゃい丼がついてくるのかなと思ったんです
よ、うんうん、そう思いますよね、
ちょっと写真順番違いますけど、最初にちっちゃい丼来まして、あやっぱりなと、丼ちっちゃいし、
はい、はいはい、
じゃあこの街道の白が来るんだろうと思っていたら、
うん、
ラーメンもちっちゃかった。
あれ
これ写真見てもらうと分かると思うんですけど、チャーシュー1枚がもうでーんと、これでっかいわけじゃないんです、うん、まあネギのサイズあれが分かるか、ネギが
分かる、ネギとかもやしで分かりますね、サイズ感が、
ちょっと小ぶりな感じでした、
うん、
あーってちょっとショックを受けていたんですが食べてみたところさらにショックを、
あれ
というのはめちゃめちゃうまかったのよこれ、
いいじゃない。
だからね、これ普通に一人もうこの丼いらないから普通の
サイズの
食えばよかったっていうぐらい美味しかった。すごいショックだったぐらい。僕もね、さっきの白川ラーメンほどではないんですけど、ちょっと加水が多めな感じで、ちょっと太めな、
うん、
若干の縮れ、縮れっていうほどではないけどストレートでもなかったような感じがしたんだけど、
うんうん、
すごい喉越しがいい。この麺も美味しかったし、スープもねこの味噌どんストライクな感じだった。
味
がね味噌いろいろあるかもしれないですけど、白味噌のちょっとこう濃厚な感じのが好きだった。はい、はい、これ美味しかったです。やっぱ味噌専門知ってるだけあるなっていう、
うん、
赤も気になるけど、でもこの白が美味しかったからね。
この赤は辛いじゃなくて、
うん、
味噌の種類が違うんですかね。
じゃないかな、赤味噌って書いてあったと思う。
ああ、そういうこと
か。辛いとかいうあれでは書いてなかったと思うので、
うん、
赤味噌か白味噌かだったと思うんですけど、
うん、
あの赤の味噌も嫌いじゃないっていうかもう好きなんですけど、
うん、
いやこの白美味しかったらもう一回食いたいなと思うんですけどね、なかなかこの
ここまでね、
北海道市に行くなんて結構遠いんだよね。
うん、遠いですね。
この時電車で行って、まあ、最終的にこれ戻りになったので都内の方向かって走ってたんですけど、なかなか着かなかった印象があるので、
うん、
いやうまかったけどあそこにもう行くことないなっていう、ね、ちょっと帰り寂しい思いをしながら、
そしてこの店がまだあるかどうかが不安ですね。
あ、そうね、
こんなにガラガラだったってんだよ。
ね、食べてる間にカウンターにお一人、
うん、
で座敷にお二人、
うん、
お二人っていうのは一組でお二人入ってきたけど、そんだけでした。こんだけ広くてこれってどうなんて思うんですけどね。だどうなんだろうね、夜混むお店なのかもしれない。
あー、でもそうなのかな。
ちょっと昼時のいい時間にこんだけって大丈夫なのかなってちょっと心配にはなる感じでしたけど、
うん、
でも美味しかったです。これは潰れないでまたいつか行く日があれば行きたいなという感じでございました、
うん、はい。
これなんかチェーンでどっかにありゃね、また探して行ってもいいかなというか。最近でも味噌専門店はチラチラ目にしているので、
他
に味噌、まあ、あのここじゃないんだけどね、味噌蔵とか
味噌蔵
味噌なんとかとか、なんか結構味噌専門店のチェーン店っぽいお店を結構最近よく見かけるので、これ入ってみてもいいかなっては思います。はい。
はい、
で、カップ ップ麺ですが、
うん、
これもねためにためてありまして担々麺特集でいきたいと思います。
はい、
まこちゃんが辛いの好きで俺はそんなでもないなと思ってたんですが、担々麺はそもそも嫌いじゃないので、
うん、
食べていたらこのちょうど配信が止まる前ぐらいに担々麺ハマりまして、
はい、
担々麺ばっかり食べてた時期があります。
はい、
これね写真今日ちょっと振り返っててざっと見てたりもしてたんだけど、
うん、
本当にこの時期担々麺しか食ってないみたいな。
どんだけハマってたの。
勢いで食べております。まず数学系の
丼
タイプの担々麺、
はい、
まあ数学系だし、
うん、
まあ、数学系好きとしては言っとかないといけないだろうと。
そんな出てたんですね。
これまだね未だに見かける。
へえ、
まだ買えるかな。スガキ屋担々麺、
うん、
ノンフライ麺です。で、開けると粉の火薬、
うん、
後乗せ火薬、液体スープ、
うん、
火薬はスープっぽいのと、小ネギで、後乗せ火薬っていうのもネギなんだけどちょっと長めに切ったネギの乾燥したっぽいやつで液体スープなんですが、
うん、
作ってみてドン。
おう、
ね、
細い
担々麺でノンフライってちょっと微妙かも。
お
お、ただノンフライ麺自体は好きなので、
うん、
あの美味しく食べちゃうんですけど、ただ担々麺っていうとなんか加水多めじゃなくて加水少なめの麺のイメージがなんとなく勝手なこと、
うんうんうん、でもそうですね、ありますね、
ちょっと違和感があったかなと、
うん、
まあでもこれはこれで、うん、担々麺を食べたいっていうよりはノンフライ麺を食いたいっていうぐらいで食べれば全然間違いない。
なるほど、
感じ。そして、いっぱいあるのでどんどんいっちゃいますけど、
はい、
麺作り、まるちゃんね、麺作りシリーズの担々麺、
うん、
これもよく見かけるかな。
そうですね、
こちらもノンフライ麺
ですね。
で、火薬、ちっちゃいひき肉みたいな乾燥したのと青ネギの乾燥したのが火薬、
うん、
液体スープ、後入れ、これ何だったっけかな、これスープと味噌みたいなやつだったかもしれない。
あ、
両方後入れだったような、後入れ、両方後入れだったので、うん、後から入れてると思います。でこれもまあスガキヤと同じような印象、ノンフライなのでね、
うん、そうですね。
ただねこれは好みがちょっと出るかも。あのね、これ醤油なんだ。そう、醤
油ベースだったので、そうですね、醤油ベースって書いてある。
僕はやっぱ味噌ベースがいいのかなっていう気がしたので、この段階ではスガキヤに軍配が上がる感じ。
お、
別にあのなんかうわっとかいうことは全然ないんだけど、醤油はちょっと違うなっていう感じがしたので、
うん、
でここで順番が下に落ちちゃいました。で続いてが明星でっかく担々麺って書いてあるんですが、
はい、
陸前高田、中華熊谷と大船と黒船。
おお、
よく考えたらあれだな、東北のお店のあれだったんだね。俺何のあれもなく食ってたな。あ、行ってきたんですよ、陸前高田、ね、大船と今回両方行ってきまして、
はい、
陸前高田がえらいことになってたね。夢の架け橋っていう愛称というか名前が付けられているベルトコンベヤーが、
はいはい、
巨大なのができてて、これずっとなんか東北行った時にたびたび俺は大船渡とこの陸前高田を勘違いしてて、
うん、
なんかすげえ草原な状態、あの草ぼうぼうの何にもないただだだっ広い感じのが去年までだったんだよね、
はい、
でそれを大船渡だ大船渡だって言ってたような気がするんだけど陸前高田だったんですね、うん、でそこが本当にねなんかダンプやら走ってるし、一応なんか区画整理っぽいのはしてあるんだけど、なんせ面積の9割以上がなんか 草ぼうぼうな感じだったの。
うん、
これ放置されてる、されていくとどうなっちゃうんだろうなって、街そのものがもうなかったことになっちゃうのかなっていう印象を覚えるぐらいな感じの場所だったんですが、
うん、
今年行ったらほとんど草生えてるとこはごく一部で、この整地されてかさ上げをするためにこの夢の架け橋が四方八方に伸びておりまして、
うん、
ここからこうダンプで運ぶよりも、まあ、コストも時間も
そうなんでしょうね、
早くなるっていうことでこの巨大コンベヤーがあるみたいな、そんなの
が
ありましたか、
うん、
まあ、詳しくはフォトスクランブルのブログの方に写真とムービー貼ってありますので見てください。で、その東北の2店舗がタッグを組んだんでしょうかの担々麺ですが、
はい、
これも粉末スープ、火薬で液体スープ、
うん、
で、これもノンフライ麺、あ、スーパーノンフライって書いてあるけど、
スーパー、
細めのノンフライ麺、
おー、あ、でもイメージはいいな。
これはえっ、ー、とね、前2つに比べるとちょっと本格派っぽい感じっていうのかな、うんうん、スパイシーな感じとお店っぽい雰囲気のカップ麺でした、
うん、
ただ好みで言うとちょっと外れるかな、
あら、
系統がちょっと違うので前2つとなんか同じ位置じゃなかったんだけど、ちょっと群を抜いて毛色が違う感じ、
うんうん、
特徴のある感じ、担々麺でしたね、美味しかったも美味しかったです、
うん、
で、4つ目、明星中華三昧四川飯店の担々麺、
お、
これはカップ型です、
はい、
今までの3つは丼型でしたから、ここでカップ型行ってみました。これはノンフライじゃないんですよ、あ、来たかなと、ずっとノンフライ続きで担々麺もやっぱこれよねっていう感じがしたんですが、
うん、
結論から言うとこれもちょっと違ったかな、
あら、
蓋の上に液体スープついておりまして、なんだろうと思ったら、ラー油っぽい感じ、
うんうん、
これなんかこのラー油で強引に辛くしただけみたいな印象かな。中華三昧シリーズ俺結構好きなんですけど、
うん、
期待しすぎたかも。他になかったらというか、担々麺が食いたくて担々麺はこのあれしかないとか言うんだったら、他のにしちゃえっていうんじゃなくて、これを買うぐらいには美味しかったと思います。
うんうん、うん、
難しいね、分かりづらかったね、避けるほどではないけど、
うん、
まあでももう一回買うかっていうとちょっと微妙、
微妙ね、
な感じで、もう一個カップ型がありまして、エースコック、
はい、
飲み干すいっぱいシリーズ、
おお、
ごま香る担々麺、
これは結構長いことありますね。
あ、そうな、
うん、
この飲み干すシリーズ後になって思い立ったらあんまりいい思い出がなかったなと、
うん、
買ってきてこの縦のロゴを見て、あ、やべ、やっちゃったかも、
うん、
って思った瞬間、あ、これかよ、入ってました、
あ、はいはい、
粉だらけの後入れスープ、
中に袋が入ってる、
蓋に貼っといてよっていうさこの明星さんのようにね、人によれば、印象もちょっと変わるんじゃないかなという感じですが、これがね、しかしですよ、
はい、
意外とあの近かった、うん、あの担々麺のイメージに近かった、
はいはい、この後入れのペーストがいい感じですね、
そうね、あのごま味噌っぽいのは結構ね、入れた瞬間に香りがふわっと、
うん、
このごま香るは伊達じゃなかったっていう感じ、だからごま味噌苦手な人はもうダメって思うぐらい結構しっかりとごま味噌の風味がきまして、
はい、
あんまりこう期待しなかったのがいいのか、美味しかったですこれ、飲み干すシリーズでは結構いいかもってちょっと思っちゃいました、
うん、
ただ袋は何とかしてくれと、
ね、
お
これだけがちょっと残念
ですね。で最後、
はい、
当たりを引きました。
お、
結論から言うとこれが一番です。
おうおう、
日清麺職人どんぶり型です。
はい、
の担々麺ノンフライチューブとストレート。
これもノンフライ。
ノンフライなんですよ、
うん、
でここの飲み干すのところでノンフライじゃないのを食べて、いややっぱノンフライじゃねえなって思っていたんですよ、
うん、
で、こう担々シリーズでもここまで来たら並べようと思っていたので、もうこの頃ちょっと飽きも入っていたんですが正直言うとね。でもこれを見かけてしまい、あんま最後にこれだけ言っとくか、でもノンフライが多いんだなっていう思いながら買ってきて、もう散々食った後ですよ、開けてみて、あ、やっぱノンフライだよねっていうのを確認して、これは火薬と液体スープ、これまでいろいろ3種類とかね、火薬が2種類あったり後入れのスープが2種類あったりするのにちょっとシンプルだなと。
うん、そうですね、
その後入れのもののパッケージ自体もなんかすごいシンプルな感じで、
うん、
安っぽく感じてしまい、もうでも散々食ってもういいやと思っていたんですが、
はい、
まあ、これが一番美味しかった。ノンフライだからちょっと印象が違うんだけど、あの担々麺っていう感じとちょっと違うかな。担々麺を食いたいってなった時にこれはどうかと思うんだけど、
うん、
普通に何かカップ麺を買って帰ろうって考えてこれはあり。
おー、
担々麺どうなのな、まあ、ちょっとピリ辛もあるしあれなんだけど、あ、うん、担々麺って感じじゃないのかな、なんか別物として考えてるかもしれないけど、でもこの、今日ご紹介した中でもうダントツこれ、なので、昨日久々にこれ見かけまして、
うん、
スーパーで安売りされてたので、6個買ってきました。
おお、6個買うってことは相当なもんじゃないですか。
もう他の担々麺見かけても手に取ることがなくなりました。
お、
担々麺は俺これでいいやっていう、
うん、まあ飽きたし、
うん、感じです。
はい。
担々麺いろいろ出てますけど、私がおすすめするのは、この、日清麺職人シリーズ
の
担々麺で。
はい。
ぜひ、ノンフライ好きにもおすすめ。めちゃめちゃ辛いってほどではないんですけどね。
うん、
ピリ辛な、ちょっとピリッとするぐらいな辛さで。で、スープが美味しかった気がするんだよな。4ヶ月前だから忘れちゃった、まあ、6個あるからまだ食べたらご報告します、
はい、
実を言うとね、これこのここの流れでこの麺職に来てるじゃないですか、
はい、
そこからね2週間ぐらいかな間が空いてるんですよ、うん、写真を見返していくと、うん、もう1回まんまこれと同じのを撮ってるんですよ。
おー、ん？撮ってる
写真が、
うん、
俺これ撮ってるの忘れてもう一回食う時にもう一回撮ってるみたいで2回こうご丁寧にちゃんとさ蓋からさ中のやつからってお決まりの写真をさ2週間後ぐらいにもう一回同じことやってるような覚えたから、まあそれぐらいまあ美味しいですよ。担々麺でいいのが見つかってない方はこれおすすめでございます。
なるほど。
来ましたが、予告です。
おい、
まあ、さっきもちらっと言いましたけど、
うん、
ももさんからこのちょうど、はい、この配信が止まる頃にですね、
うん、
止まる前ぐらい、アメリカのお土産あるから取りおいでって言われて新宿遊び行ったんですよ。
おい、
じゃあなんか大きい袋2つぐらいぶら下げて持ってくるかな、まあ、駐車場で待ち合わせした時だかな、なんかで、ね、持ってきてくれたので、まあまあと思いながら見たらカップラーメンがゴロゴロとですね、出てくる出てくる
、
袋麺が、10食分それも全部、あ、1箇所だけ一緒かな、9食違う味、
お
カップ麺が8個、カップ型が8個、 丼型がこれ2つ積み重なってるんで、2つと焼きそば1個、全部で何食っていう状態です。
すごいな、焼きそばもあるんですね、あっちで。
ありました。これ照り焼きって書いてあったんじゃなかったかな。まだね、怖くて食べれてないですよ。っていう、まあアメリカで売っているカップ麺と袋麺、いろいろいただきまして、いくつかは食べております。
はい。
あの日清のカップヌードル、
うん、
マルちゃんのカップヌードル、
うん、
袋麺はマルちゃん、日清に加え札幌一番
は、
日清はねトップラーメンなんですよ、うん、マルちゃんはただラーメンなんですよ。
はい。
札幌一番だけ札幌一番書いてあります。ただ味がね、チキン味とかコンソメ味とかね、なんかそんな感じなんだよね、どれも
ちょっとアメリカナイズされちゃってるんですね。
そう、あのね、カップヌードルの普通の醤油あるじゃん、
はい、
あれがなんか売ってる時にシュリンプって書いてあるのは聞いたことがあったの。
あ、
確かにエビ入ってるよね、とは思ってたんだけど、よく考えたらエビ出汁なのね。
うん。
で、なんかシュリンプって書いてあるんだよとかいうのは聞いたことがあったんですが、まさしくそのシュリンプのマルちゃんの袋麺とかあるんですが、ビーフって書かれるとさ、えって思わない？チキンはまだなんかわかんない、
ね。う
ん、
あ、はいはい。
シュリンプもまあまあなんとなくあるんですよ。ビーフって言われると意外とえって思うなっていうちょっと印象があったのと、
お
このいただいた後にですね、あのもう一段来まして、さっき言いましたけど、あのラピッドラーメン、
あ、はいはい、
器と一緒にですね、このマルちゃんのインスタントランチシリーズのカップ型のカップヌードル、
うん、
これに忘れてたんだよね一つって言われて、うん、それを今回持ってきたから買ってきたからって言われて、うん、何だったっけかな、なんとかライム味なんだよ。そうだよ、とか思うでしょ。
はい。
っていうアメリカなカップラーメン事情を、まあ、来週でもちょっとまたご紹介したいなと思います。うん、袋麺を2つぐらいと、カップ麺は、まるちゃんも食ったし、日清の方も食ったしっていう。まあ、ただ全部をまだ完食していないので、ちょっとね、この焼きそばが怖いなぁと思いながら、また倒れていなかったりするんですが、
うん、
そんな感じで、来週以降、どっかで、ね、アメリカラーメン、ご紹介したいと思います。
はい。
ああ、ということで、駆け足でやってまいりましたが、うん、だいぶ間が空いてしまったので、なんですが、週刊ラジオどうしましょう？ 5 分ぐらいちょっと行ってみますか。
週刊ラジオ？シャープラジオ、ね、
シャープラジオ。
うん、週刊ラジオを月刊ラジオに変える話かと思って。違うんですね。
シャープラジオ。
シャープラジオもだいぶね、
溜まっていますが、これ、リンク貼ってあるのがそうなの？
リンク貼ってんのはもう当時の。
当時ので行くと、一番最初が3月6日。
もうだいぶですね。
じゃあ5分だけ急いでいきましょう。はい、ケイチさん。
はい。
いつも行く横綱の向かいに、なんだっけ、カムラって言うんだっけ。
カムクラじゃなかった。
カムクラか。
うん。
ができていたので、久しぶりに行ったのですが、なんか味が、口直ししなければ。
うん。
口直ししなきゃいけないぐらいなんだ。カムクラ結局行ってないんだよな、一回行ってみたいんですけどね。
見た目でちょっとあれですね。
でもこういうなんか白菜入った感じのあれ。
ちょっとヘルシーなんですよね、カムクラって。
特徴なんだよね。
うん。
なんか出汁の、あれを、社長以外知らないっていう、謎のお店でしょ。
うん、
はい。ああ、でも口直ししなくちゃいけないほど、うんだったんだ。
これは、じゃあ、向かいの横綱で口直ししたんですかね。
ああ、そう、横綱、来週か、来週じゃない、再来週か、行けるか、行けないか。和歌山に行くのでね、通りがてら、寄れればいいなと思って。
はい。
続いて竹藤さん、
はい、
厚木本丸亭、赤丸塩ラーメン、
うん、
辛味噌味噌がバッチリ効いてる。いや、これ面白いね。
面白いですね、なんか春菊、う
ん、あ、春菊か
かな、うん、
あ、じゃあいらない
な。
まあ透き通った塩ラーメン、春菊の上に牛上海張りに辛味噌がドカッと、うん、
ドカッとなってますね。結構
これでもちょっと春菊は置いといて、塩ラーメンすすりながらこう途中味噌溶かしてって食べるっていうのは、
うん、
途中溶かして最後の方味噌ラーメンになるの、
味噌ラーメンになっちゃいますね。
これ面白そう、
うん、
はい。続いて鉄屋舞さん、昼食べたそこそこうまいラーメン屋、濃厚鶏塩ラーメン600円、ラーの温度かややぬるい星3つ、
うん、
これ下のがそう、
これは下の違います。
なんか上品な感じだけどね。
そうですね、
鶏塩か、
うん、
さっきの塩ラーメンと違って白濁した感じのスープですが、
うん、
ちょっとあの糸唐辛子があって、
はいはい、
もうこれが乗ってるだけでもうおしゃれになっちゃうんですけど、私のスープね、うん、はい、ありがとうございます。
これ店の名前本当にそこそこうまいラーメンって言うんですね。
あ、そっか、
そこうまいラーメン、
そこそこうまいラーメン、
うん、
あ、そこそこなんだろ
う、うん、
いやー、これどこなんだろうね。
これ今あの調べてみたのは、曝露町のお店は、
うん、
閉店してました。
そこそこじゃやっぱ勝ち抜けなかったんだ。
うん、いろいろあるみたいですね。でも
あ、そうなんだ、
チェーンで、うん、
はい、ありがとうございます。3月だもんね、
うん、ちょっとそうそう
そこを忘れちゃいけない。続いてトンキョウさん、上越に来たらここ宝来軒本店、特もやしラーメン750円、
うん、
特つけ麺が売りのお店ですが、今日は特もやしラーメンを注文、魚介系のスープと豚骨が控えめに効いたスープともっちりした麺が絶妙で美味しくいただきました。
おお、ボリュームありそうですね。結構
でかそうだね。
うん、
このレンゲと卵の感じからいくと、
うん、
重そう。
ざっくり作りましたって感じの、なんかいいですね、うん、これをガツガツ食べたい感じ。
あ、そうですね、魚介系がちょっと気になるけど。
そっか。
どうなんだろう。いや、俺いけるのも最近増えてきたんだよね、魚介系。なのでちょっといけるかもしれないなと思いながら来てましたが、
はい、
鉄屋舞さんもう一回来てます。
はい、
3月7日人形町中華四川で、今ランチ、が7月7日ということですが、麻婆丼とエビそば900円、星4つ、
うん、
ああ、なんか本格的な
ですね、これいいですね、
中華屋さんで出てきそうな、すごい澄んだスープにあの野菜とエビのあんかけ、
うん、とろみがついた
乗っかっていてと、
やけどしそうでいい感じですね、これ。
ああ、これうまそうだな、 今食いたい、今出前してっていう
ね、
感じですが、美味しそうです。
はい、
星4つだもんね、まあ、これなら4つだかな、
うん、
ありがとうございます。続いて、あ、永井さん、
あら、
永井さんからいただいてます。ということで、ということでってどういうことなんだ
ろう、どういうことなんだろう、
わかんないですが、本日最初にして19時間ぶりにいただいたお昼ご飯、
おう、
3月7日21時19分になってますが、お昼ご飯、うん、チャーシューそば、あと品そば中島、
お
う、うわ、これ
これうまそうですね。
うまそうだね、
うん、
あの
チャーシューそば、うん、
周りがちょっと赤みがかったチャーシュー、肉々しいのがゴロゴロと入り、海苔が一枚ペンと、その下にメモが隠れてるのかな、これ。
うん。
でもそれがメインみたいな。あ、でも上品そうなスープに、麺も美味しそう、細
め。ね、これは麺が美味しそうですね。
そう。ここはあれか、行こうとしてしまってたのかな。
うん。
一回ね、行ったんですよね。
高崎の店ですね、これ。
高崎に行って、どっか連れてってくれるって言ってたんですけど、お店が閉まっていて。
あら。
その前に食べた、まあ、この番組で紹介した、あの、あれ紹介したよね、トリュフのオイルを入れて食べる。
あ、はいはいはい。
ラーメン屋さんに、結局、
来ました。
もう一度行ってみた感じだったんですけどね。ここに連れて行ってくれるか、あれだったのかもしれないです。
うん。
これも美味しそうだな。ありがとうございます。
はい。
続いて、フォーハツでしょうか。エーデル・フォイエ・フラウさん。
これは、あれですね。あの、フラウグタリストさんって前から結構
あ、いただいてる方のお名前が変わった感じ、うん、
ラジオにはいただいてたかしらって感じの、
あ、違う人、
よくスクランブル系の方には、ツイッターとかでよくいただいてた方ですよ。
本当、
はい、
ごめんなさい。
あ、でもラジオでもいただいてますね、前から。
あ、本当、
名前は変わってますけど。
あ、それでかな。このアイコンも変わってない、
うん、アイコンも変わってます。
初めて見る気がする、うん、はい、3連発いただいておりまして、味噌ラーメン3月8日9日は3八3キューデーでノーマル5種類が380円。
おお、
いいね。3八中標別店。中標別ってどこ？北海道。
北海道じゃないですかね。
美味しそう。なんか昔ながらの味噌ラーメンみたいな。でこの三八って書いてあるのかな、これ。
おお、
このナルトが素敵。
うん、
これ作れるのかね、こういうの。ラジオって書いてある。
本当だ、三八
ナルト作ってもらおうか。
うん、
はい、ありがとうございます。続いて、はい、札幌系の太麺にしました。道東は中太麺も選べるよ。適度にこってり、もやしシャキシャキたっぷり、同じ三八ですね。ああ、同じ日なのことか。写真。
ああ、そういうことか。
ああ、でもうまそう。うん、この麺。いや、太麺の。
いい味噌ラーメンですね、これは。
ツヤツヤな麺で。
うん。
いただきます。で、これは違うのかな。久々に食べたけど美味しかった、ごちそうさま。ということで。
これも一緒ですね。
一緒か。
うん。サンパチありがとう。
ありがとう。うん、いや、スープまで完食っていうことで。あ、なんか札幌ラーメンも食いたいね。
うん。
美味しそうでした。はい、ということで、
ですかね、
ちょっと間が空いてしまったので、まだまだ3月な感じでございますが、
はい。
こちらのシャブラジの方も、どんどん追っかけていきますので、どんどん増やしていっていただければと思います。はい、ラーメン食べるペースが変わってないんだけど、
うん、
写真のストックはペースが一気に落ちていたので、
うん、
なんか収録してないからさ、
あ、
撮る習慣が抜けててね、
うん、
意外と食ってる割に今日見返してたら、あべ、撮ってないのいっぱいあるなと思った、
うん、
まあ、あのツイッターの方も上げろというあのご指示もいくつか見受けしたので、
うん、
シャープラジオつけて私のを上げていきたいなと思いますので、
はい、
まだ頑張って聞いてくださっている皆さん、ぜひ引き続きシャープラジオつけてツイートしてみてください、
はい、
ということでお届けしました週刊ラジオ、お相手は半助と
マコでした。
ではまた来週。
来週。